岩手医科大学命から今週も先週に引き続きまして脳の疾患もやもや病について伺っております。お話は岩手医科大学学長で附属病院長の小笠原邦明先生です。お忙しいところ今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ドクター西井と一緒に伺っていきます。まあ、先週は指定関係の緊張感がなかったですね。
緊張してましたよ。気持ちがちょっとねこうもやもやした感じがでもこのもやもや病ってそういうもやもやした気持ちの問題ではなくて、
そこが誤解を招くっていうところがポイントでしたから、ちょっと振り返っていただいて、
学校とかでももやもや病だって診断されると、なんか気持ちの問題かとかって精神的なものかとかっていうふうに誤解されやすいネーミングだというけども、これはあくまでもこの血の巡りの病気だと、はい。で心臓から我々は頭に血液を送ってる大動脈である内頚動脈っていう血管があるんだけども、はい、それが頭の中入っていってからだんだんこう枯れていくようにこう細くなっていって、はい、血の巡りが悪くなる病気で、そうなるとたくさん脳は血を必要とするので、たくさん他の経路を伝って細い血管を一生懸命フル稼働して血を流そうとしている様が血管撮影とかをすると、煙か何かがこうもやもやもやもやってこう空間にこう漂っているように見えるので、鈴木先生ってその小笠原先生の恩師の先生が昔名付けたもやもや病ということで、世界標準の世界的な名前になっているという、こう
この名前が世界で通じるということでしたけれども、小笠原先生ここまでのところドクター西の最終試験は合格でよろしいでしょうか。
完璧です。
あ、よかったです。まだ続きがあるんですね。これ大人と子供でまたちょっとその様式が違ってということでしたね。で、子供はいわゆる血が足りなくなる症状、いわゆる脳梗塞の一歩手前も含めて、脳梗塞も含めて、血が足りなくなる。それはよくほらラーメン食べたり笛吹いたり大泣きしたりってこう、そういう時ってこうたくさん血も必要となるので血管も開こうとするので血が足りなくて症状が出やすいという。
だから頭痛とか
ギャンギャン泣いてる子供とかって急に麻痺が出ちゃったりとかっていうことも起こるわけですよね。で、大人の場合はもちろん脳梗塞になる場合もあるけども、脳出血っていうパターンもあると。で、遺伝性も 20% くらいに認められて、ただ女性に多いんだけども、自分がねもやもや病だからつってこれ子供に遺伝するかもと思って子供を作ることをねちょっと躊躇したりっていうことまでは、そこまでは心配しなくていいよという、そう希望ある発言も先週はいただきました。
すごく心強い発言 で、
それを裏付ける今日は、ね、なぜそう信じていいのってところの話からいきましょうか。はい、
診断治療等々ですね。
まずどうやって診断するかっていうところからお願いします。
疑うことが最初で、子供の場合は今言ったように夫婦した時にしびれるとか力が入らない、あるいは頭が片方が目のあたりが痛い、で大人の場合はもう意識なくなったり頭痛とかが起こりますので出血すると、ですからすぐお医者さんに行ってほしいんですけど、やっぱり診断はこれはもう画像ですよね。一番いいのは MRI っていうもので、MRI で血管が今全く痛くなく見れますので、脳神経内科あるいは脳神経外科の開業の先生でも持ってますので、そこで MRI 取れば、一発で診断はできますね。
それでも指定難病でしたもんね。
そうですね、先週もお話したけど、子どもさんで片側だけの頭痛を常に慢性的に訴えているというような場合は、ひょっとするとこういう病気が隠れている可能性もあるということで、ただ最近ねテレビゲームだなんだで結構目も疲れ肩も凝っているお子さんも増えてますから、みんながみんなそうではないんでしょうけど、ちょっと疑わしいと思ったらこういう MRI はね痛くもなく取れる検査ですので、
一発で診断できる、
診断してもらってと。じゃあ診断がつきましたと言ったらば、じゃあその先の治療となると、
はい、これがさっき難病指定疾患厚生労働省って考えると、難病というのは治らないだろうって、そう
思ってしまいます。
なんですが、実は原因がわからないから難病であって、実は治療は私が医者になった頃からすでに確立されていると思っていただいた方がいいですね。これは病気のメカニズムを考えるとすごくわかりやすくて、子どもは血が足りないってことですよね、で血を増やせばいいだろうと、ところが血を増やす薬ってないんですよ。国道4号線のまた話しますけど、国道4号線がゆっくり土砂崩れが起こって使えないと、周りにいっぱい血が細い道路に流れてると、でも細い道路は細いんで間に合わなくなることがあって、足りなくなるから症状が出てるわけですよね。じゃあその場合どうするかと皆さん考えてください。国にお願いして横に4号線バイパスを1個作ればいいですよね。
そうですね、
道路1本横に作ればいい、
立派な道路
作ればいいんです、それが手術です。でそれはじゃあどこから持ってくるかというと、そうですね、私ぐらいの世代の人はよく 高橋治夫っていう人の漫画で王貞治が題材で巨人の監督やった時にこめかみの血管が切れるっていう漫画よくあったんですよ。これどういうことを言ってるかというと、皆さん耳の前を触ると血管必ず拍動なる血管が触れるんですよ、はい、これが線側頭動脈といって皮膚を栄養する一番太い血管なんですよね。
よくあの漫画なんかで怒った人にこめかみのあたりにこう米
マーク血管が切れる、あれです、あれそれが耳の前から走ってくるんですよ。
耳の穴の入り口
入り口のところの前を触ると必ず血管触れます。
ドックンドックン、
これが一番皮を栄する血管の、それをですね、むくんですよね。まずむいてそれを脳の表面の血管につなげると、バイパス手術をやるとつないだ瞬間に即血流が増えます。でもそれだとつないだ血管しか血が流れませんよね。でもっと脳全体を増やすために次に何をやるかというと、皆さん継ぎ木ってご存知ですよね。
継ぎ木、
継ぎ木、はい、パチッと枝を切って水分の多い土にブスッと刺しておくと、そうすると植物は生きたいんで根生やしますよね、はい、それと同じ原理で、その先ほどの血管の周囲には実は我々が噛む筋肉、咬筋って言うんですが、噛む筋肉がこの耳の前にずっと広がってるんですよ。その筋肉を頭は骨を開けて脳の表面に置くだけです。そうすると3ヶ月もすれば脳が血が足りないんで、そこから血管が生えて脳の表面から脳全体にバーッと血流が入る。2つ方法を使うわけです。まず直接血管をつないですぐ血流を増やす、はい、子供ですのでちょっとでも早く増やしたい、プラス、脳の表面にやっておけば3ヶ月後には脳全体に血流が増える。2段目でやると先ほどの4温泉バイパスと同じようなものができると。
これが血行再建術っていうんで、血管と血管つなぐのは直接つなぎますので、直接血行再建術って名前ついてるし、この抗菌とか筋肉をちょっと一部分この血管ついたまま脳の表面にペタッと置いてくる方法を関節血行再建術っていうような言い方をするんです。
なんか人間の体の不思議なお話を。
そうです。でもよく考えると理屈に合ってますよね。欲しいと人の体っていうのは血管が入るようにできてるんですよ。例えばですよ、ちょっと変な話でガンってありますよね。ガンでものすごく血流豊富なんですよ。あれなんで豊富かというと、自分たちが早く成長したいからいっぱい血管を取り込むんです。人の体っていうのはまあ病気にしても何にしても血が欲しいとそこに血管ができるようにできているのが人間の体なんです。それを利用していると思ってください。
だからモヤモヤ病の患者さんの脳みそって常に血を欲してるわけじゃないですか。例えば佳代子さんは血を欲してないので、佳代子さんの頭の表面にそういうものを置いてきたってあまりそういう新しい血管はできないと思うんですけど、お腹空かせて目の前に食べ物あると思わず手伸びるじゃないですか。でもお腹いっぱいの人の前に食べ物並べても手出さないじゃないですか、お茶だけでいいってことになるじゃないですか、それと同じで、すごくお腹空いた脳みそに対してそれを置いてあげると、そこからたくさん得ようと思って手が伸びてい
く。そうです。だから子供はこの病気って分かったらもうその手術をすればいいってことが分かってて、子供はまだ成長しますよね、一番大事なのは知能を守ってあげることなんで、皆さん前頭葉って聞いたことありますよ ね、
ありますね。
前頭葉に血を送るってのは実はこの治療の一番大事なところで、前頭葉を額の裏あたりですよね、そこに筋肉を入れてあげるとそこから血がいって知能の発達に影響がないってことが分かってます。ただ大事なのは、一回脳がやられてしまったら脳ってのは再生しませんので、症状が強くなる前にやらないと知能が保てないんですよ。ですのでちょっと待とうっていうのをやめてほしいんですね。ちょっとでもやっぱり手足の力があったらすぐ病院に行っていただいて、そうすると脳が被害が大きい前にこれをやれば被害をこれ以上悪くなるのを防げる。でも一回悪くなったものをこの治療で治すわけではないということを分かってほしい。予防的手術というふうに考えていただければいいです。
ただもし我が子ならこめかみを開いて筋肉を取って脳をって聞いちゃうとちょっともう一泊起きたくなる。
そうですよね。結果だけの話しますけど、退院するときにいいよ明日から学校に行ってと
うわ
って言います。でなぜかというとですね、見た目わからないんですよ、手術したかどうか。実は耳の後ろからだいたい髪の毛の中を3分の2ぐらいを開けるようにやるんですが、昔はなんか丸刈りにしたって印象があると思いますね、はい、今の脳外科の技術は皮膚を切るところの幅1センチぐらいの髪の毛を取るだけで、そこを切りますので手術終わると髪の毛で隠せるんですよね。 坊主狩りの人は別ですけど、女性が多いって言いましたけど、女性の方で髪の毛で学校に行っていじめられたってことは全くないです。あとは皮膚を切るのに特別な機械作りますので、傷の治りがすごくいいんで、今手術の跡が残るってことはあんまりないです。ただ一個だけ、筋肉を敷き詰めた後に骨を上に置くんですね。普通は骨の上に筋肉があるんですけど、それ逆にするんで、敷き詰めるところ隙間がいりますよね、はい、だから骨にちょっとへこみができると、それが気になるって方はいるんですが、でもそれで見た目すごくおかしいっていうのは一人も私は見たことがないんで、今の美容的なもう治療をするっていうのが我々の外科医も普通になってますので、頭の形とかが極端にいびつになっていうことはまずないと思ってください。
その後のことも考えて、
そうです、そうです。その方が学校行って社会生活もあんで、当然ライフイベントがありますよね、男性でも女性でも、まあ結婚とか就職とかそういうのも影響ないように、そのせいで結婚できなかった方は私は経験してませんので大丈夫です、
はい、ええ、ありがとうございます。心強い、大
人の場合話しますけど、はい、大人もメカニズム考えると分かりやすいんですが、大人はさっき言ったように国道4号線が子どもの時に、だんだん狭くなってくると、はい、じゃあ回り道が発達してくると、回り道が、長い間に、立つと路肩が崩れて出血すると、はい、で一体集結した人がいるわけ、それたまたま軽い人も多いんですよ。認知もやられずに手足の前やられなかった方がいるんですが、そういう場合どうするかと同じなんですよね。そもそもその路肩が壊れるようなところに血を流すのが悪いだろうと、じゃあそこを流らないようにすればどうすればいいかと、4号線バイパスを作ればいいわけですね。
考え方は一緒です。
4号線バイパスに血が流れていけば、その路肩が壊れるような細い道にわざわざ通る必要ないわけです、車は。ということでやる治療は実はほぼ同じで、一番大事なのはバイパスの方が大事ですね。バイパスをすると直接つないだ方がいっぱい血流れますので、それに筋肉を置くこともやるんですけど、大人の場合は筋肉を置いても効果が少ないことが多いんです、まあ、この辺は子どもの方がやっぱり再生能力が高い
と。先週もお話しされた25歳過ぎるとあまり脳が血を必要
とする、そうなんです、
そういうところもあるわけですね。
その通りです。だからどちらかというと直接つなぐ方が効果があることが分かってますので、あわよくば入った方がいいということで筋肉こともやるんですが、メインはさっき言った直接つないで、バイパスを作ってそっちにいっぱい血を流して、もやもやしたところに流さないようにするということで出血を防げるということはすでに証明されてますので、治療は どっちも同じですけど考え方がちょっと違うだけと。
なるほど。出血、大人の場合出血が多いからその出血も防げるということですね。
そう、両方防げるということです、う
ん、破れてしまった血管っていうのは、
ですね、その血管は脳のすごく深いところにあってかつ細いんですよ。なんで自然に止血されます。だけどかさぶたができるわけですね、とそれがまた黙っておくとまた同じところが出血するん でそれは一回出血したら人の出血ってすぐ止まるようにできてますので、皆さん怪我した時に経験してると思うんですけど、ずっと血出てませんよね、途中で止まります。それは自然の止血機能で止まるんですが、だからそこはもう全然見ずに表面だけやるだけで十分にその予防効果は、そこを止めるって作業は通常はいらない
です。いらないということですね、はいはい、その認知機能にも影響があるし、痺れるし、
ま
あ、
結局言
語とか麻痺とか、
ね、言葉もね、うん、場所によりけりですけどね。
そこは回復するんでしょうか。
ですね、なかなか難しいんですが、やっぱり人間脳って一回壊れたら元戻らないわけですね。だから回復しないこともあるんですが、することもあるんですよ。これなんでするかというと、大人でも子供のように血が足りない方もいるんですよ。それは術前に検査すれば分かるんですが、そういう方は実はこの治療をすると認知機能が良くなることが実は我々の脳外科で証明しています。ただし頭を抑制する手術はしませんよ。これあくまでも副産物と考えていただければ、やっぱメインは出血を予防する、あるいは脳梗塞を予防する。ただ副産物として中には実は頭の良くなるんではなくて、本来その方はそのレベルまで頭が良かったんですが血が足りないために動いてなかった。皆さんお腹空いたら動きませんよね、脳も同じで腹空いたら動かないわけです。それを十分
動けなくなってきました。
十分動くような血がいけば本来その人の脳の活動に戻るって言い方の方が正しいですね。
急に医大生になっちゃったりしてね、すごいです。
いろいろとねお話、はい、もやもやしたのもだいぶ
治療も解決しました ね。再発、ここはじゃあどうでしょう、はい、そうですね、もう治療していただいて、はい、
再発はですね、子どもの場合は反対側が起こることがあるんです。手術した側が再発するってことはありますけど非常に少ないです。 これ両側性病変ですので両方に同時に起こると思ってください。反対側がまた症状を出すことがあるんですよ。ただ手術すれば大体は再発は防げるということはもう分かってますので、そこは心配しないです。ただ大人になっても進行するものですので、医者とは手を切らないでいただきたいと。いつも私が見てる患者さんに1年に1回でいいから写真撮りに来てねって言ってます。でそれさえちゃんとやっていれば全く普通の生活ができるというふうに思ってください。
じゃあちょっと質問です。運転はできるでしょうか？
できます。
お酒は飲んでいいでしょうか？
飲んでいいんですけど、一つだけやってほしくないのは脱水になるんですね。お酒飲むと飲んでる時調子いいんですけど、冷め際におしっこ行きたくなったら水飲んだりしますよね、はい、あれで脱水なんです。そうすると血が濃くなりますよね。わかりますと血流れ悪くなる、
ドロドロ、
そうなんです、ね、ですね、もしお酒飲みたい方は冷め際に水をたっぷり飲んでください。
たっぷりと、ええ、はい。
じゃあ薄めのハイボールだな
あ、でもちょっとなんか安心しましたね。お話を伺って、もう素早く MRI を取って、 そして必要があれば手術をしてしまう。
あまりこう長引かせないで、はい、早め早めにその手を打った方が機能用語的にもいいよということですよね、
は
い。
日常薬は飲み続けたりしなければいけないとか、そういうところは。
そう、薬の話なん
ですね。ですね、手術やった方は薬はいりません。
うわ、
これ実は手術をやんなくてもいい方もいるんですよ。これは話が複雑なんであまり言いませんけど、その方は血管広げ薬を飲んでもらってますけど、あとは手術してもやっぱり症状が残る方、筋肉を置いても伸びるまで時間かかるわけですよね、はいはい、その方々には血管広げ薬を飲んでいただくことがありますが、基本的にはいらないです。ただまあ大人の場合はだいたい生活習慣がございますので、それはそれとして、この病気そのものは薬はいらないと思ってください。手術を行ってしまえば、
はい。
もやもやべって聞き慣れない病気だったと思うんですけども、ただ今1万人に1人くらいの頻度っていうかね、いるので、実は知らないでいるっていう方もいるかもしれないし、ですからちょっとなんかね、そのお子さんとかでもね、その頭痛とかがあるような場合は、まあ早めに病院受診してみて、まあそれで何ともなければそれでいいわけですから、早めに見つけることが何よりだという、脳梗塞とか脳出血なる前の予防の治療ということで捉えてもらえればよかったですね、
はい、はい。岩手医科大学学長、そして附属病院長の小笠原邦明先生でした。分かりやすいお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。